レビ記の18章から20章までを予定しております。かなりなんていうのかな、箇所としては長い箇所ですけども、一つのその、テーマでくくれるので、少しシートベルトを締めていただいてですね、飛んでしまわないようにお願いします。何度もその確認することはいいことだと思っているので何度も言いますけど、この教会ではその神の計画の全体を余すとこなく伝えようということで、去年の4月から、創世記から創世記の一章の一節からコツコツコツコツと一つ一つ学んでいます。で、創世記の一章の一節からずっと学んできて、たまたま今日がレビ記のこの18、19、20の箇所です。でこれからどんどんその20が終わったら21、22ってどんどん進んでいって、レビの次に民数記があって、申命記があって、ヨシュア記があって、コツコツコツコツ、最後の最後、一番最後にあるのが黙示録なんですけど、黙示録に向けてコツコツコツコツと進んでいます。詩編の一編を読み始めたので、今日はその76回目の日曜日ということに分かりやすいですね、それはね。で、76回目で今レビの18章まで、17章まで、75回で17章まで終わりました。で、今日はそのレビの18章からです。18章の1節から5節までを読みます。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエルの人々に告げて言え、私はあなた方の神主である。あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない。あなた方は私の定めを行い、私の掟を守り、それに従わなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。私は主である。一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して、あなたが私たちに伝えたいと願っておられることが明らかになりますように。どうぞますますあなたが願っておられることが分かって、また私たちに対するあなたの愛や恵みが分かる時となりますように。主、どうぞお助けください。語る私を助けてください。あなたの言葉を余すとこなく語れますように力を与えてください。またこれを聞く一人一人の内側にも、どうぞあなたが聖霊を注いでくださって、聖霊によってその霊のことを理解できますように、そして頭でもその知性でも理解し、霊でも理解できますように、主をどうぞお助けください。これからの時をあなたが導き祝福してください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。神である主に従い続けなさいということがまず書いてあります。その他の民を真似てはいけないって、エジプトの民を真似てもいけないし、これからその導き入れられるんですけど、カナンの地、今のイスラエルという、国がありますけど、その地にその連れて行かれるわけですけど、連れて行かれる、導かれるわけですけど、そのいろんな民がいるわけです。イスラエルの民だけじゃなくて、でその人たち の, その風習とか習わしに真似てはいけないって、その風習に従って歩んではいけないというふうに神は言っています。むしろそうじゃなくて、4節に書いてあるように、神の掟を守ってそれに従わなければならない。私の掟、5節、私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。私たちが何に従って何を行っているかによって、私たちが何に対して生きているかというのがよくわかります。神はイスラエルのためにご自分に従って、そしてご自分の掟と定めを守って神にあって生きるということを願っておられるわけですよ。イスラエルというのは、覚えてますか、その意味、神によって治められるという意味ですよ。神に従う、神が決めておられることに従います。その従順になります。それがイスラエルという民ですよ。そこに私たちも、別にユダヤ人じゃないですけど、イエス・キリストを信じる信仰によってイスラエルという民に入れられたんですよね。それによってその自分が進んで神に従いますというイスラエルの民に入ったんです。 別にだからといってイスラエルの国籍、ユダヤ人のユダヤの国籍を持ってるわけじゃないですけど、もちろん。で、神は私たちに、もしくはここに書いてあると第一義的にそのイスラエルのためにご自分に従って歩んでほしかったんですよ。てか欲しいんですよ。なのでその他のその国々の習わしとか習慣に従って歩むことを禁じたんですよ。そうじゃないとわけわかんないですもん。どこに従ってるかっていう。イスラエルという民は何がそのイスラエルという民にしたかというと、その神、主、ヤウェに従うという、その神が中心になって、その神聖政治じゃないですけど、じゃないというか神聖政治なんですけど、神がその民を治めるという、それがイスラエルがイスラエルであるゆえんですよ。それを捨ててしまって他の神々に仕えたり、他のその掟とかその他の風習に従って歩んだりするとイスラエルじゃなくなるんですよ。頭で考えても分かりますね、それはね。だから神は神に従って、つまり神にあって生きてほしいというふうに神はイスラエルに対して思っているわけです。そしてそのこの宣告があるわけですよ。じゃあ私やあなたは何に従って何に生きているかですよ。自分の価値観すごい左右されますね。自分の価値観の中にいろんなその価値観があります。価値観の中にいろんなものが含まれてきますけど、例えば善悪の判断基準とか、これが正しい、これが間違ってる、これここまで、これはやっていいけどこれはやっちゃダメっていう善悪の基準、人を評価するときの基準、この人は素晴らしい人、この人はダメな人、この人は仕事できる人、この人は全然できない人、使い物にならない人、この人は勝ち組、この人は負け組。自分がその嬉しいって思うその喜びの領域、もしくは嫌だっていう領域、自分の価値観ってあるんですよ。もしそれに従って歩んでるのであれば、自分に従って歩んでて自分に生きてるんですよ。もし私がイスラエルの民というか神に治められる、神に従いますというふうに言ってるのであれば、自分の価値観に従うんではなくて、神の価値観であったり、神のその判断基準、神のその善悪の判断基準、神のその人に対する評価基準で、自分の喜びが神の喜びと一緒で、神が嫌だなって思うところが自分のその嫌だなって思うところとその一つになっていくっていうことがその求められるわけですよ。もし神に 100% 従おうとするのであればですね。だからといってそのこの世の中の判断基準とかその価値観とか、この世の中とのとその一緒になっちゃいけないって言ってるわけじゃないんですよ。まあ一緒になってはいけないんですけど、その価値観を、その価値基準っていうのを一緒にするっていう意味ではね。でも人と付き合わないと生きていけないですよ。クリスチャンじゃない人たちと付き合うなって言ったら、そんな、そしたらどうやって福音を述べ伝えなさいっていうその命令にその従おうとするのかって話なんですよ。でもその自分とクリスチャンじゃない人たち、私たちと違う価値観を持っている人たち、例えばその私も今子供がいますけど、その子育てに関しても結構価値観の違う人たちがいます。世の中的には受け入れられる素晴らしいって言ってても、聖書からするとこれどうなんだろうとかっていうふうに思ってしまう人たちもいるし、自分もそういう自分の価値基準を持って子育てをしようとすると、自分はいけてないなってなります。愛せないなとか、忍耐できないなとか、だからその自分とそのキリストに従おうとしない人たちと健全に距離感を持っている必要があるんですよ。健全な距離を、価値観を共有してしまったらもう終わりですよ。私たちがクリスチャンじゃなくなります。もしくは価値観を共有するには2つありますか、可能性として。1つは私たちがクリスチャンを辞める、もう1つは向こうがクリスチャンになる、どっちかですよ。うまい具合に折りなすなんてできないですよ。 だって自分に従うか神に従うかどっちにしますかって言って、自分に従いながら神に従うって無理ですもん。一方では人を許しなさいって言って、自分は許したくないんですもん。だから世の中のその習わしとか風習に従わないというのがイスラエルに求められている生き方であり、ここでね、そしてイエス・キリストにあって神に従いますというふうに言っている人たちに神が望んでおられることです。どこまで行ってもその私たちの周りとか私たち その友達とか職場の人とかもしかしたら家族とかよりも神のこの基準というのが上のはずなんですよ。本当はね、本当はねというか本当にでもその自分の価値観とか他の人たちの価値観の方がその神の価値観よりも上になったりしてしまう時があるんですよ。それを神は喜ばないというふうに言ってるわけです。でもこうやってルールを突きつけるとですね、私を先頭に全員へこむんですよこんなんできないから。だからありがたいんですよ、神が恵み深い方であって。テトスの3章の5節、修法に今日のところは全部どこを開けるかって書いてありますので、もし後で開けたい方はどうぞ、どうしても開けてほしいときは開けてくださいって言って時間取りますけど、はい、テトスの3章の5節、神は私たちが行った義の技、正しい技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による、神の霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神聖っていうのはその聖霊によって新しく生まれるってことですよ。どういうことかっていうと、その自分のダメさ加減、神の基準に照らし合わせてですよ。例えば腹を立てたら裁かれますとかね、嘘をついてはいけないとかね、でも嘘も方便だとかって言って嘘つくんですよ。それだけじゃなくて、なんかその自分のプライドを立てるために嘘つくんですよ。人を欺いたりするんですよ。バカ者だとか使えないとかって言ったら、もうその地獄に行くって書いてあるんですよ。イエス様の言葉ですよ。それが神の基準ですよ。でその基準に照らし合わせて、自分のダメさ加減、自分の罪だな、自分に罪があるなっていうのが分かって、その自分の中に悪があるっていうことを認めるのが第一歩。そしてイエス・キリストがその私の罪のために、このできない私のために、できないから、このままだったら私が地獄に行ってもおかしくないから、そうならないように、神が私を愛して私を恵んでくださったがゆえに、恵みっていうのは良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのがその恵みの定義ですよ。だからイエス・キリストが与えられたんですよ、十字架で。私の代わりに罰を受けて死んでくださったんですよ。なんてありがたいんだろうって、こんなにも神が良くしてくださるんだったら、してくださったんだったら、こんなにも神が恵み深いんであれば、その神の愛に応答したい、キリストに従っていきたい、それが神聖ですよ。イエス・キリストを信じるというのと同時に、私たちの中になんかこの価値基準が、価値観が思いっきり変わるんですよ。今まで自分自分自分自分自分自分って言ってた自分が、それにはもう無理だ、自分はダメだ、自分は破綻してるって思うんですよ。思わされるんですよ、聖霊によって。それは聖霊がその働いてくださないと、そんなこと思いようがないんですよ。それでずっと生きてきたんですもん、私たち。自分自分って、その自分を中心にして世界を見るんですよ、私たちの周りを見るんですよ。でもそこから神が何を願っておられるんだろうって、こんなに私を良くしてくださったんだら神に従いたいなっていうふうに、その思いが来るんですよ。それは神の技ですよ。私の説得によってもできないし、それは神は触れるんですよ、私たちの心に。もうそれはもう言葉の説明はこれ以上僕はできないです。でも確かにそうなるんですよ。私もそうなんですけど、皆さんもそうだと思いますよ。ここにいる人でそのイエス・キリストを信じて、その救われたという、許されたというその自覚のある人たちは、それが変わるんですよ。新しく生まれるっていうのがそれです。神聖と更新との洗い、ここがありがたいんですよ。私たちは神に従いたいと思うんですよ。そして神によって生きたいと思うんですよ。さっきのその基準にうんうんって言えるんですよ。私もそうですけど、 これ準備しながら読みながらうんうんって思いました。神に従って歩んでいくぞって、神を愛すんだって。でもうんうんって言いながら自分の中にその罪があるので、まだ罪というかその肉を抱えているので、神に従いたくない、自分の基準に従いたいという自分がまだ生きているので、ムクムクって神に従えない自分がいるんですよ。だからその神の前にもう一度出てって、ごめんなさいって、キリストの名によって許してくださいって、悔い改めて許しを受けて、そしてキリストに従うというその領域において、そのキリストに従う力を与えられるというのが更新です。新生、新しく生まれ変わって、私たちがキリストに従って生きるよって、神に従って生きるぞっていうふうに新しく生まれて、そこから毎日日々の生活の中でいつも更新するんですよ。神の前に更新で、この更新になるんですよ。リニューアル、契約を更新する。私無理でした、ごめんなさい、また新しくしてください。私無理でした、また新しくしてください。何度でもやっていいって。神聖と更新の洗いとによって私を救ってくれたって。生きてる限り私たちはその更新、更新の更新をするんですよ。親父ギャグになってしまった。それを追求するんですよ。それがクリスチャンライフですよ。できない自分がいるんですよ。でもそこでもうへたることへたらないで、助けてください、ごめんなさいって、できませんでしたって、またどうか許してください、どうか力を与えてください、また行くんですよ、またやるんですよ。失敗したらまた神の前に出るんです。十字架を見るんですよ。許しを受け取ってまた出ていくんですよ。それがクリスチャンライフであり、それがキリストにとどまることであり、それが私たちの生き方ですよ。それによって生きるんですよ。6節からこうずっとありますけど、この、23節まで、でこれはそのカナン人たちの風習です。多民族の風習、こういうふうにその、まあ、掟とまではいかないですけど、もちろん習わしというか、こういう習わしがあったんですよ。だから神はこうならないようにしなさいって、気をつけなさいっていうふうに言ってるわけですね。これ全部リストです。これ、5つのカテゴリーがあります。1つ目は近親相姦するなよって、2つ目不倫するなよ、3番目モレクというその神が出てくるんですよ。これアモン人の神ですか、あとでちょっと詳しく言います。モレクに子供を捧げないでね。4節同性愛はいけないよ、4節でごめんなさい、4番目同性愛はいけない、5番目その獣と交わってはいけない、性的にですけど、それが23節までのリストです。あとでどうぞ読んでください、今読みませんけど。24節あなた方はこれらのどれによっても身を汚そうとしている国々には、ごめんなさい、身を汚してはならない。私があなた方の前から追い出そうとしている国々はこれらのすべてのことによって汚れており、このようにその地も汚れており、それゆえ私はその地の戸郷を罰するので、その地は、住民を吐き出すことになるからである。地っていうのはランドね、あの土地が汚れてるって。だからその土地の上で何をその人々がしてるかによって、その地が汚れたりするんですって。そして最終的には神がその人々を罰するので、その地が、地っていうのはあの切ったら出る地じゃなくて、その土地がそこに住んでる人たちを吐き出すって、そういう表現をしてるわけです。つまりそれは何かっていうと、神がその地に対して、その地に住んでる人々に対して罰を与え、戸川をその罰するということを言ってるわけです。そういう意味嫌うべき風習に生きてるんであれば、だからこれからそのイスラエルの民が約束の地に向かってその導かれていきます。途中たくさんのそのいろんなその民に会います。そのためにイスラエルがその民をその虐殺していくんですけど、虐殺殺していくんですけど、それに対してなんかこのちょっと抵抗を覚えたりするんですよ。こんなことしていいのかなって、殺すとか大丈夫かって もちろん新約を読んでみるとその殺すとかありえないですけど、それを福音を述べ伝えてその人たちの肉が死ぬんですけど、それで神に従うということを私たちは促すんですけど、もちろん私たちはなんか福音を述べ伝えるとかって剣持っていきませんよ剣かコーランかみたいな、剣か聖書かみたいな感じで、そんな 命をその奪って無理やりその回収させるようなことはもちろんしません。それを神は願ってないですよ。でもイスラエルの民がそのいろんな国々を、その国民を滅ぼしていったのも事実なんですよ。でそれをどうやって理解するかというと、今読んだところ24節25節が鍵ですよ。その土地に住んでた人々というのは神の前に忌み嫌うべき風習に生きてたんですよ。そして血が汚れてたんですよ。がゆえに神はその人々の咎を罰するんですよ。罰したんですよ。その道具として使ったのがイスラエルの民ですよ。ソドムとゴモラで起こったこと覚えてますかね。向こうはもうものすごいその同性愛がはびこってたんですよね。旅人が来たらその旅人をよこせって、男性がその男性をよこせってって来るわけですもん。創世記の18章の20節21節、そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下っていって、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。で、私に届いた叫びって、その土地が叫んだって書いてあるんですよ。もう汚れてるよって、この住民は血が叫ぶんですよ、神に対して。でどうやって汚れたかというと、その同性愛ですよ。そこにあったのは神がその忌み嫌うべき、忌み嫌ったその風習で汚れたんですよ。なので神はこの時にはイスラエルを、この時にはまだイスラエルの民はないですからね、2人の御使いを使わして、そこでその天から火が降ってきて、でそこでソドムとゴモラは滅んだんですよ。その咎が罰せられる時だったんですよ、その時に。ここでもそうですよ。アモン人やら、そのカナン人やら、ヒビ人やら、いろんなその民が出てきます、これから。でその人たちがその排除されていくんですよ、どんどんどんどん。今のその言葉で言うと、あえて言いますけど、その侵略するんですね。イスラエル以外の人たちから言うと侵略してるんですよ。でも神の中では、そのイスラエル人たちを使って、そのそこに住んでる人たち、その忌み嫌うべき風習に生きている人たちをその罰してるんですよ。そうやって神を使ったわけですよ、イスラエルの民を。26節からもうお読みします。あなた方は私の掟と私の定めを守らなければならない。この国に生まれた者も、あなた方の間の在留異国人も、これらの忌み嫌うべきことを一つでも行うことがないためである。一つでも行うなって。27節、あなた方より先にいたこの地の人々は、これらすべての忌み嫌うべきことを行ったので、その地は汚れた。あなた方がこの地を汚すことによって、この地があなた方より先にいた国民を吐き出したように、あなた方を吐き出すことのないためである。これらの忌み嫌うべきことの一つでも行う者は誰であろうと、それを行う者はその民の間から断たれる。あなた方は私の戒めを守り、あなた方の先に行われていた、忌むべき風習を決して行わないようにしなさい。それによって身を汚してはならない。私はあなた方の神、主である。で、忌み嫌うべき風習を決して一つでも行ってはならないって。何のためかというと、吐き出されないためですよ。神のその、神の罰がその民に下らないためですよ。でもイスラエルはもう先取って言いますけど、罪を犯したんですよ。神に従わなかったんですよ。その地のその人々の風習に、その彼らはその染まっていったんですよ、どんどんどんどん。そして神から離れたんですよ。その結果どうなったかというと、イスラエルは吐き出されましたよ、70年の間。どうやって？歴史を知ってたら明白ですよ。世界史でも学んだはずですよ。イスラエルという王国ができました。紀元前1000年ぐらいに、ダビデとかソロモンの時代ですよ。その後2つに分かれるんですよ、北イスラエルと南ユダって。 北イスラエルはどうなったかというと、アッシリア帝国に占領されました。そしてそこからその捕囚にあっていなくなりました。そしてその後バビロン帝国が来て南ユダヤを滅ぼしたんです。その背景に何があったかというと、イスラエルの民が神に従わなかったという背景があるんです。同じことをされたんです。イスラエルもこれから先はそのイスラエルはその神の道具としてそこにいた民をその吐き出すというか、そのために使われました。でもそのイスラエルも神に従わなかったがゆえに、アッシリアとかバビロンによって、神がその今度はアッシリアとかバビロンを使ったんですけど、によってイスラエルを吐き出したんですよ。だからイスラエルが特別とかそういう話じゃないです。誰であっても神の前にその正しく歩まないのであれば、いつかその定められた時にその報いを受け、その刈り取らないといけないんですよ、私たちは。18章でした。19章、今度はその従うべき神の掟というのは何かという話です。その前に律法について少し語らないといけないです。つまり律法というのは現代でも有効かどうかという話です。イエス・キリストを信じる信仰によってその律法を守らなくてももういいんですよねって思ったことないですか。じゃあ今まで私たちが学んでいるその律法とか、そのモーセの実戒とか、もうこれどうなるんだろうって、今までその律法にやってその律法について学んできたけども、今もこれからもその律法を何々しなければならないとか、何々してはならない、何々してはならない、こうしなさいというのが出てくるんですけど、それを私たちに適用させること自体変じゃないかというふうに思ったりするんですよ。マタイの5章の17節と18節、イエス様の言葉です。私、イエス・キリスト、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り、律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。律法は廃れないって、廃棄されないって。イエス・キリストが来たのは律法を廃棄するためじゃないって、成就するために来たって。ローマの3章の28節から31節まで、人が義と正しいと認められるのは律法の行いによるのではなく、信仰によるのよるというのが私たちの考えです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神です。神が唯一ならばそうです。この神は割礼のあるものを、つまりユダヤ人、信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のないもの、私たちのような異邦人、イスラエル、ユダヤ人以外の人たちも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって律法を確立することになるのです。同じローマの7章の7節、それではどういうことになりますか。律法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ律法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言わなかったら私は貪りを知らなかったでしょう。ローマの10章の4節、キリストが律法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められるのです。面白いですね。いろんなその矛盾してるんじゃないかなって思いが出てくるんですよ。読もうと思えばそういうふうにも取れます。最後のそのキリストが律法を終わらせられたのでですけど、何を終わらせられたかというと、その律法ですけど、律法と書いてあるんですけど、つまりその律法を守ることによって義と認められる、正しいと認められるというのが終わったんですよ、イエス・キリストにあって。律法を守ることによって正しいというふうに神の前で私たちが認められるのであれば、すべての律法を私たちは守る必要があります。割礼を受けないといけないし、豚食べちゃダメですよ肉を食べる場合は神殿に持ってって、それをその神に一回捧げてからじゃないと食べれないんですよ。肉好きの私は大変ですよ。肉食べたいと思ったらもうそのたんびにイスラエルに旅行しに行くんですよ。そもそも神殿ないしどうするんだって話になってくるんですよ。 でも正しいと神の前に認められるのは信仰によってですよ。信仰というのは何かというとさっき言いました、私には罪があるって、それを認めて、その罪のためにイエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださった、それによって私は罰せられないと、それを信じるのが信仰です。だからキリストが律法を終わらせられたんですよ。キリストを信じる信仰によって正しいというふうに、それを新しい契約として神とそのキリストの間で結んでくださったから。でもこのキリストが律法を終わらせられたのでというのは、もうちょっとその別に訳することができて、聖書にも書いてありますけど、キリストが律法の目標なんだって、そういうふうにも訳することができるそうです。つまりキリストに従えば従うほど、私たちはその結果どうなるかというと、律法を守るということになっていくわけですよ。愛するという、神を愛し人を愛しなさい、これがその大切な戒めですってイエス・キリストは言いました。その2つをやってると律法全体を守ることになるんですよ。じゃあ私たちは食物規定とか安息日とか土曜日に仕事してはならないとか、豚食べてもならないとか、それも守らないといけないのでしょうか。聖書の読み方ですけど、基本的な聖書は聖書で解釈するというのがまず第一番目にあります。聖書に書いてあることを聖書で理解するっていう。その上で旧約聖書に書いてあることよりも新約聖書に書いてある方が優先されるというのも基本的な聖書の読み方です。じゃないとイエス・キリストが来られたのに私たちまたその神殿作ったりしないといけないですからね。大祭司を立てないといけないですよ。でも新約聖書、それは旧約聖書ですけど、新約聖書に何で書いてあるかというと、イエス・キリストが私たちの大祭司だって、私たちが生贄を持っていかなくていいんですよ。なんでかというとイエス・キリストが私たちの罪のためのなだめの供え物、生贄となってくださったからですよ。ただ一度だけ完全な生贄が捧げられたって、十字架で。旧約よりも新約が優先されるんですよ。で、その御言葉をその適用する上で基本的なことは、じゃあ福音書、つまりイエス・キリストがそれを言ってるかな、そうしなさいって、じゃあ使徒の働き、その弟子たちがそのイエス・キリストについて福音を述べ伝えていった時、その使徒の働き、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの後ろにあります使徒の働きではそれを扱ってるかな。で、その後にその書簡というのが言われてますけど、手紙がいっぱいあります、ローマのレオマ人への手紙、コリント人への手紙、ガラテヤ人への手紙、いろんな手紙があります。その中で言ってるかな、新約聖書のその大きく、その3つともに言われてるんであれば私たちに適用すべきですよ。それを読んでると食物規定や安息日を守る必要はないというふうに私たちは理解できるわけです。イエス・キリストも別にその何を食べても私たちのうちが汚れないよって言ってるから、手紙でもヘブルの中にも書いてあります。使徒の働きにもあります。安息日に関してもそうです。私たちのその先祖が守れなかったその重荷を異邦人にその負わすことは負わさなくてもいいじゃないかって、私たちもできなかったんだから、ユダヤ人たちがね、異邦人たちに、私たち異邦人ですけど、ユダヤ人以外の人たちに負わす必要ないよって言ったんですよ。でもモラルに関係することとか善悪に関係することっていうのは思いっきり息なんですよ。イエス・キリストもそう言ってるし、使徒の働きでもそう言ってるし、書簡でもそう言ってるからですよ。で、愛するという点においてますます明確になっているがゆえに、ものすごくその厳しく聞こえるときも、厳しくなっている面はあります。あまりにもはっきりしているから、愛するというのが何かっていうその定義が。だからこれからその19章をバッと読みますけど、その中で食物規定とか安息日に関してはそれは私たちにその適用するしなくてもいいところです。別に守りたかったらどうぞ守ってください。でもそれを守ったからといってそれを守ったことによって正しいと認められることはないわけですけどね。別に守りたかったらどうぞ守ってくださいです。守るなとは言ってないです。安息日土曜日仕事しません、それを決めるんだったらどうぞいいです。それは全く問題ないです。それ罪でもないし、その何でもないですよ。素晴らしいことです。 家に静まって神とのその関係の中でその聖書を読んだり祈ったり賛美したり、それに時間を当てる、それは素晴らしいことですよ。でもモラルとか善悪に関係するっていうのは今でも息です。立法だからももちろんそうなんですけど、イエス・キリストもそう言ってるし、人たちもそう言ってるし、書簡でもそう言ってるからです。聖書を聖書で解釈するんですよ。例えばその愛するということに関しては基準が結構高くなっています。マタイの5章43節から47節、自分の隣人を隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。ここまではっきりしてほしくなかったでもそう言ってるんですよ、これイエス・キリストが。 それでこそ天におられるあなた方の父の子供になるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも悪くない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟だけに挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも神を知らない人たちでも同じことをするではありませんか。ローマの2章の1節、ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。むしろ何かって言ってると、愛しなさい、許しなさい、その人が本当にその分かるようにこっちが忍耐して仕えてその相手の徳を高めなさいって、私たちに適用すべきその新約聖書はそう言ってるんですよ。では19章、神の掟と定めです。もうざっといきます。僕のその分け方によってですけど、30個あります。このこうしなす、こうしてはいけないというのが、もしくはしなさいというのが。いきます。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の全会衆に告げて言え。1つ目、あなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。神が清いように私たちも清くあれっていうことですね。二つ目、おのおの自分の母と父とを恐れなければならない。敬いなさいということですね。三つ目、私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神、主である。四つ目、あなた方は偶像を心に移してはならない。また自分たちのために、鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神、主である。なんでそうしてはいけないかというと、私があなた方の神、主だからだというふうに何度も何度も何度も繰り返して出てきます。別に私たちの神が私たちの神でないのであれば、こんなのどうでもいいんですよ乱暴な言い方をすると。でもどうでもよくないんですよ、私の中では。なんでかというと、私の神が命じておられるからですよ。目つぶれないんですよ、これに対して。5つ目、あなた方の主に和解の生贄を捧げるときは、あなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。面白いと思いません？捧げ物が受け入れられるようにではなくて、あなた方が受け入れられるようにです。カインとアベルの話を覚えてますか？アベルとその捧げ物に神は目を留めましたけど、カインとその捧げ物には目を留めなかったんですよ。心ですよ、その心。アベルは最上のもの、一番素晴らしいものを捧げたんですよ。そのものは素晴らしいです。神が見ておられるのはものではなくて、その心なんですよ。神に喜んで応答する心を神は見ておられるんですよ。それを喜ぶんですよ。神は別に物とか必要ないですよ。だって全て神のものですよ。神は別にお金必要ないですよ。だって全て神のものですよ。神に喜んで応答するということ、人に対してでもなく義務感でもなく自発的に神に対してやるということを神は願っておられるわけですよ。それをもってあなた方が受け入れられるようにそれをしなさいって。 6節7節8節っていうのはその、和解の生贄、その肉ですけど、それを食べれるという話でしたね、和解の生贄の時ね。でそれをどう食べないといけないかというのがその6、7、8です。それを捧げる人、その翌日にそれを食べなければならない、3日目まで残ったものは火で焼かなければならない。もし3日目にそれを食べるようなことがあれば、それは汚れたものとなって受け入れられない。それを食べる者は咎を負わなければならない。主の聖なるものを汚したからである。そのものはその民から断ち切られる。これは前にもやりましたので、詳しくは今ここでは話しません。6つ目、まとめると、その収穫の時は貧しい人たちと在留異国人の人たちを顧みなさいというのが6つ目。あなた方の土地の収穫を借りれる時は畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。ソーシャルセキュリティというか、その弱い人たち、社会的なその弱者の人たちに対するその配慮ですよ。そういう国に行きたいですね。収穫が終わって、その全て取っちゃいけないんですよ。そこに行って、その貧しい人たち、物を買えない人たちが自分でそこでその収穫して、それを食べることができるんですよ。その麦とかをその収穫したときに落ち穂を落ちてしまったのをその取ってはならないって、それはその貧しい人たちとか外国人のためにあるんだって。何もそれを持ってってどうぞ食べてくださいとかではなくて、その人たちもある程度働かないといけないんですよ。自分で収穫しないといけないんですよ。よくその絵画でね、有名な落ち穂拾いがありますけど、落ち穂拾いはあれ、なんか裕福な格好をしてますけど、落ち穂拾いする人たちは貧しい人か在留異国人ですよ、本来ね。でもそうやってその貧しい人たちに対してその顧みる心を持ちなさいと。7つ目、盗んではならない。8つ目、欺いてはならない。9つ目、9、互いに偽ってはならない。あなた方は10個目、私の名によって偽って誓ってはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。11、あなたの隣人を虐げてはならない。かすめてはならない。日雇い人の賃金を朝まであなたのもとにとどめてはならない。12、あなたは耳の聞こえないものをあがなってはならない。目の見えないものの前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。そういうその弱い人たち、身体に障害を負っている人たち、その人たちを侮ってはならないということですね。それはなぜかというと、あなたの神を恐れなさいって。15番目、これ15節ですけど、不正な裁判をしてはならない。ごめんなさい、15節は不正の裁判してはならないは13番目ですね。弱い者におもねり、また強い者にへつらってはならない。あなたの隣人を正しく裁かなければならない。14番目、人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。井戸端会議とかの中でその人の文句とか言わないように。モラルな話です。善悪の話です。そして新約聖書も開くといいですよ。書いてありますよ、人の悪口言っちゃいけないって。あなたの隣人の血を流そうとしてはならない。だから 人のことを中傷するということは、人のその血を流すというぐらいのそのものなんですよ、神からすると。17節、心の中であなたの身内のものを憎んではならない。15番目ですね。でむしろそのあなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。年頃にっていうのはその、親切にとか優しくっていう意味ですね。もうちょっとその聖書的に言うと、愛を持って真理を語るということですよ。自分の身内とか自分のその周りの人たちをその憎んで、心の中で面白くないなって憎んでしまうよりは、愛を持って真理を語りなさいって、そうやって使えるんですよ。16番目、復讐してはならない。 讐は神のものだってローマの12章の19節に書いてあります。自分で復讐してはならないって、神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。私たちがもし主に代わって神に代わってお仕置きをみたいな感じで、そのもし復讐をしてしまった場合、復讐をしたことに対して私たちは罪を負うんですよ。それが罪なんですよ、復讐するということ。だって神の領域なんですもん。それはもしかしたらその人を本当に心から悔い改めてイエス・キリストを信じるかもしれないですよ。そしたらその復讐に値しないんですよ、その人は。キリストにあって私がそうなったように、私たちも許されたんですよね。なのに復讐したいんですよ自分の 罪の中に次罪があるから。復讐してはならない。17番目、国のあなたの国の人々を、恨んではならない。18番目、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。イエス様がそのこれ、ここを引用して、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと言いましたね。19番目、異なった種類のものを混ぜてはならないということですね。19節、あなた方は私の掟を守らなければならない。あなたの家畜を種類の異なった家畜と交わらせてはならない。ラマとかね、ライガーとかね、そういう話ですね。あなたの、畑に2種類の種をまいてはならない。また2種類の糸で織った布地の衣服を身につけてはならない。20節、男が女と寝て交わり、その女が別の男に決まっている女奴隷であって、また、まだ全然あがなわれておらず自由を与えられてないなら、彼らは罰せられる。女が自由の身ではないので彼らは殺されない。その男は主への財家のための生贄として、財家のための生贄のお羊を会見の天幕の入り口のところに持ってくる。最初はその彼の犯した罪のために、その財家の生贄のお羊によって死の前で彼の贖いをする。彼はその犯した罪を許される。23節、あなた方が彼の地に入ってどんな果樹も植えるとき、その実は、まだ割礼のないものとみなさらなければならない。これが21番目です。3年の間あなた方、それはあなた方のとって割礼のないものとなる。食べてはならない。4年目にはその実はすべて聖となり、主への賛美の捧げ物となる。5年目にはあなた方はその実を食べることができる。それはあなた方の収穫を増すためである。私はあなた方の神、主である。神を重んじて神を一番目にする。そうするとその収穫をもっと増すって、神がもっと祝福するからって。26節、あなた方は血のついたままで何も食べてはならない。これが22番目。23番目、まじないをしてはならない。牧戦をしてはならない。24番目、あなた方の頭の瓶の毛を剃り落としてはならない。ヒゲの両端を損なってはならない。ユダヤ教のその正統派を見たことありますかね。そのここがくるくるくるって、その剃ってない人たちがいますね。でこれはここをその、重んじてるわけですよ。これは別にその新約聖書でこうしなさいというふうに言ってないです。だから守る必要ないです。それだったら、床屋さんが、私たちも一人いますけど、瓶を剃るたんびに罪を犯してるみたいな感じになってしまいますからね。大丈夫ですよ。はい。25番目。28節ですね。あなた方は死者のため自分の体に傷をつけてはならない。また自分の身に入れ墨をしてはならない。私は主である。入れ墨するしない、いろんなこと、日本ではあんまりあれですけど、アメリカでは結構大きなその話にもなります。でもこう書いてあるからしょうがないです。それをもってじゃあその新約聖書でどう書いてあるかどうだっていう、そのもうそれは議論を任せますけど。29節、あなたは娘を怪我してみだらなことをさせてはならない。この地がみだらになり、この地がハレンチな行為で満ちることのないために。自分の娘をその、遊女とかにしてはならないということですね。これが26番目。27番目、31節、あなた方は霊媒や口寄せに心を移してはならない。彼らを求めて彼らに怪我されてはならない。私はあなた方の神、主である。32節、28番目、老人を敬うということですね。あなたは墓穴の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。敬老の日が近いですけど。33節、もしあなた方の国にあなたと一緒に在留異国人がいるなら、彼を虐げてはならない。 29番目ですね、30番目、ごめんなさい、その前に34節、あなた方と一緒の在留国人はあなた方にとってあなた方の国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたは彼をあなた自身のように愛しなさい。あなた方もかつて自分エジプトの地では在留国人であったからである。私はあなた方の神主である。35節、一番最後30節ですね、30番目、あなた方は裁きにおいても物差しにおいても計りにおいても分量においても不正をしてはならない。正しい天秤、正しい重り石、正しいエパマスですね、正しい品を使わなければならない。私はあなた方をエジプトの地から連れ出したあなた方の神主である。あなた方は私のすべての掟とすべての定めを守り、これらを行いなさい。私は主である。で、私が神だから、私が主だから、私に従いなさい。それがその主要なメッセージですよ。こうやって神がその一つ一つのことを命じておられますけど、なんでそれを守るか、守らないといけないか。それはイスラエルであり続けるためですよ。それはその神に従い続けるということを決めた者の、そのためのガイドラインですよ。そうしないで他の人たちのその風習に従って歩むのであれば、もはやイスラエルではなくなるんですよ。だからイスラエルっていうのはその地じゃないんですよ。血統じゃないんですよ。どう神に従っていくかなんですよ。クリスチャンというのはその別にあのファミリービジネスじゃないんですよ。たまたま私はその 母親の次に牧師になりましたけど、別にファミリービジネスだからそうやってないんですよ。最後20章、これもざっくりです。モレクというのが出てきます。さっきありましたね、モレクを慕ってはならないって。モレクというアモン人の神です。モレクというのはそのアモン人のその言葉で王という意味があるそうです。一節から読みます。ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に言わなければならない。イスラエル人またはイスラエルにいる在留国人のうちで自分の子供をモレクに与える者は誰でも必ず殺されなければならない。この国の人々は彼を石で撃ち殺さなければならない。私はその者から私の顔を背け、彼をその民の間から立つ。彼がモレクに子供を与え、そのため私の聖女を汚し、私の聖なる名を汚すからである。人がモレクにその子供を与えるとき、もしその国の人々がことさらに目をつぶり彼を殺さなかったらな、私自身はその人とその家族をから顔を背け、彼と彼に習い、モレクを慕って淫行を行うみだらなものをすべてその民の間から断つ。今までのその掟とちょっとなんていうのかな、スケールというか度合いがちょっと違うんです。いきなりちょっと深刻になるんですよ。このモレクを慕う者はその石で撃たれて殺されなければならないって。モレクを慕う者、それモレクに従う者はそのアモン人の人たちの中でそうされ、考えられてた、信じられたのは、モレクを慕う者にはその幸福、満足と富が与えられるというふうに言ってたんですよ。まあどこの宗教でもそうでしょうね。キリスト教において、その聖書において、この地上で私たちが常に満足に満ち足りてて、この世的にですよ、満足してその富を得るなんて一つも約束はないんですよ。すごいこと言ってるのかもしれないですけど、ずっとこの地上で貧しいままかもしれないですよ。ずっとこの地上でそのものすごく悶々としながら、これは割に合わないな、割に合わないなで終えるかもしれないんですよ。でもその中にあっても、どんなその辛い中にあっても、どんな貧しい中にあっても、イエス・キリストにあって神との関係が与えられているという一つのことにおいて、私たちは常に満足して、その神との関係の中に富を見出すという約束があるんですよ。クリスチャンになったらみんな社会で成功します。クリスチャンになったらお金持ちになります。クリスチャンになったらみんな幸せハッピーになります。そうとは限らないですよ。クリスチャンでも貧しい人もいるし、クリスチャンでも裕福な人もいます。クリスチャンでその世の中で成功している人もいれば、その成功していない人たちもいます。 世の中のスケールから言ったら私なんかその世の中でその成功してない部類ですよ多分。一つの定職についてマイホームマイカーそしてその、家族を養うみたいなそんなことできてないですもん。別に自慢じゃないですけど、でもその中でその満足感があるんですよ。イエス・キリストにあって愛されているという。そして次の世界では本当に満ち足りてその常に喜んでいられるというその希望の中で私は生きてるんですよ。やるべきことはたくさんあって そのやるべきものを払うべきものはたくさんありますよ。その苦しい中で喜んでられるんですよ。なんでか知らないけどというかそのキリストにあってなんでか知ってるんですけど。でもそのモレクにしたものは幸福と満足とその富が与えられるというふうに彼らを信じてたんですよ。モレクに従う、その慕うというのはどうやってそのモレクを慕ってますよ、モレクに従いますよということを表すかというと、2節に書いてあるように自分の子供をモレクに与えるものはものすごいショッキングな話になってきます。これからモレクということを話しますけど、子供を捧げるっていうのは子供を生贄にしてたんですよ。そのモレクというその神の像をその手があってそれをものすごい熱いその熱く熱してたんですよ。その上に生まれた子供を置くんです。それ死にますよ。なんでそんなことをしてたか、自分たちのその性的な快楽や不貧困、不倫とか結婚外でのその肉体関係、それを正当化するためですよ。自分の快楽のためにその性的に交わります。子供ができます。どうしようってなるんですよ。彼は考えたんです。それを子供をその生贄として捧げようって神に。それは素晴らしいことだ。そうやって自分たちのその快楽を不貧困を正当化したんですよ。そうやってその子供たちを自分のできたその子供を育てなくてもいいみたいな、そういうそのシステムを作ったんですよ。それを宗教としたんですよ。そしてそれに従うんであればその富とその幸福と満足を得るってめちゃくちゃですよ。でも現代とあんまり変わらないですけどね。正当化するんですよ。そうやって望まれない子供がとかつって年間どのくらいのその子供が中絶に遭ってるかですよ。正当化するんですよ。神は特にこのモレクにモレクを慕う人たちを厳しくその処罰するぞって言ってるんですよ。自分の子供をモレクに捧げる与えるようなものは必ず殺されなければならないって石で打たれて、それを見て見ぬふりしている 人も合わせてその神はその人たちからその顔を背けるって。なんでそこまでその神は厳しくいじましめたかというと、結局そのモレクにしたモレクを慕うモレクに従っていくということは自分のその罪、神がもうやってほしくないというその意味嫌うべきその習慣を自分のその、そこに従うだけでなく、それを正当化して悔い改めもしないで神に従おうともしないからですよ。そうなってしまうからですよ。そしてもちろんその命がそうやって小さい命というかその子供たちが死んでいくからですよ。そんなことしてはならないって、だからものすごく厳しく言いましめたんですよ。そう、絶対そうしないように、これ本当にやるよって言ったらものすごく言いましめられるんですよ。5人組3人組じゃないですけど、見ぬふりしたらその人でも罰せられるんですよ。20章の、少し飛ばします。7節と8節、 あなた方が自分の身を聖別するなら、あなた方を聖なるものとなる。私があなた方の神、主であるからだ。私の掟を、あなた方が私の掟を守るなら、それを行うであろう。私はあなた方を聖なるものとする主である。私たちが神に従う理由ですよ。私たちがその世の中の私たちの周りの人たちの価値観に従わない理由ですよ。ヤウェである神が私たちの神だからですよ。イエス・キリストを私たちが信じているからですよ。22節、あなた方が私のすべての掟とすべての定めとを守り、これを行うなら、私があなた方を住まわせようと導き入れるその地はあなた方を吐き出さない。あなた方は私があなた方の前から追い出そうとしている国民の風習に従って歩んではならない。彼らはこれらすべてのことを行ったので、私は彼らを甚だしく嫌った。それをあなた方に言った。私、あなた方は彼らの土地を所有するようになる。私が父と蜜の流れる地をあなた方に与えて所有させよう。私はあなた方を国々の民から得り分けたあなた方の神、主である。他の今飛ばしたところ、9節とか10節からずっとある21節ぐらいまでのものは、今までそのやってきたその全部のリストです。そうしてはいけないという。25、26、27もそうです。神に従うという意味でイスラエルなんですよ。彼らは、私たちもまたイエス・キリストに従うという意味でクリスチャンなんですよ。だからそういう意味で他の人たちと違う、この人たち変なのっていうふうに思われても、それは当然なところがあるんですよ。その価値基準を一緒にしないからですよ。でも私たちの中には弱さがあって、私たちにはその神に従いきれないという部分があるんですよ。まだまだ私にあるんですよ。私には、それはもう皆さん自身で分かってると思います。皆さんよりも私ができてないかもしれないし、皆さんよりも私がちょっとできてるかもしれないし、それもそんなに比べて何なんだって話ですよ。神の前に私が神に 100% 従うか従わないか、従いたいかそうじゃないか、それだけの違いですよ。だから私たちに与えられているのは神聖と更新との洗いを持って清められていくという、そして救われるという約束ですよ。私たちが神の民、クリスチャンであり続けられるのは、私たちの神を神とするからですよ。神を神とするというのはどういうことかというと、神に従うということですよ。それがない限り、私たちが神の、私たちの神を神とするなんてありえないですよ。私はイエス・キリストを信じてます。神に従っていますと言いながら、神に従わないというのはどういうことよって。神が私の心を治めて、その私をその救ってくださったんです。であるのに、神に従わない、どういうことなんでしょう。ダブルスタンダード。二重のその基準があるんですよ。なんでか知らないけど、私たちの中に。肉があるから。だそのダブルスタンダードの部分を二重に、私たちがその基準を持っているところを一重にして一つにするために、神の方に。私たちは毎日その更新の洗いを持って神に近づいていく必要があるんですよ。追求していく必要があるんですよ。一発で今そのドンって切られて、今できてるかできてないかっていうふうに言われたらもう終わりですよ。私はでもそれを続けなさいって。イスラエルもその何も完璧になったことはないですよ。私も完璧になったことはないですよ。でもその追求し続けるというその姿勢が、神からしてその神の民である者たちなんですよ。その追求するということをなしには、神に従って歩むということはできないですよ。追求しないで済むときにはどうなってるかというと、完璧に神の基準を 100%、 私がもうこれはもう間違いなく 100% 神に従ってますというところまで来たら追求するのやめていいですよ。イエス・キリストと比べても私何の遜色もありません。そこまで来たらもう許します。私降参します。皆さんに追求するのやめていいですよ、その時点で。でもそうでないなら、追求することを続けていくべきですよ。神の民として、クリスチャンとして祈ります。天の神の父さん、あなたが私たちに イエス・キリスト、あなたの御子である方を与えてくださったこと、感謝します。その御子によって、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、あなたの民に加えてくださったことも感謝します。どうか、あなたの民として、あなたに従う者として、私たちが歩み続けられますように、私たちの心にあなたが語り続けてください。こんなにも私を愛してくださったあなたに、私は従っていきたいという思いをどうぞ与え続けてください。そしてあなたの民であり続けることに追求していられますように、クリスチャンとして歩み続けられますように、お助けください。その追求を本当にやめることがないように、思いを与えてくださいでしょう。お願いします。どうぞイエス・キリストが私たちの王となり続けられますように、私たちの主であり続けますように、私たちの思いをお守りください。お願いします。あなたに従って生き続けられますように。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。